ぱですね、偉そうな
自分を少しでも謙虚に
変えていきたいと。
お願いします。変わりますか？
頑張ります。
先生が頑張ってくれる。
本人が変わらない。
親鸞聖人のですね、「歎異抄」のお言葉にですね、「歎異抄第三章」ですね。「歎異抄第三章」667ページ。今日はこれについて、お話をしていきながら、謙虚になる。いうことはどういうことかということについてお話をしたいと思いますね。右から 1,2,3,4 5行目ですね。はい。善人なをもって往生を説ぐってね、言わん役人をや。しかるを世の人常に曰く、悪人なを往生す、いかに言わんや善人をや。この条一旦その言われあるに似たれども、本願他力の意趣に背けり。その家は、自力左遷の人は、人に他力を頼む心欠けたる間、皆の本願にあらず。しかれども、自力の心を翻して、他力を頼み立てまつれば、真実報道の往生を遂ぐるなり。煩悩具足の我らは、いずれの行にても、生死を離れることあるべからざるを哀れみたまいて、癌を起こしたもう本意、悪人成仏のためなれば、他力を頼み立てまつる悪人、最も往生の勝因なり。よって、善人らにこそ往生すれ、まして悪人は、と仰せ候いきと。古文ですからね。何言ってるかさっぱりわからない。善人なをもって、まずこれね、簡単に訳しますからね。善人なをもって往生を説く。ね。これは、善人でさえ往生できるんだ。こういうことです。善人でさえ往生ができるんだ。善人でさえ、善人なをもって往生を説くっていうのは、善人でさえ往生ができるということです。ましてや悪人はなおさら往生できる、ね、善人なをもって往生を遂ぐ、ね、善人でさえ往生できる、ね、悪人はなおさら往生。そう、ね、善人なをもって往生を遂ぐっていうのは善人でさえ往生できるのだから、いわんや悪人をや、悪人はなおさら往生でき
る。変だね。
変ですか？
善人なら元々いい往生できる。
善人でさえね、善人でさえ往生できる、
ね、善人でさえって引っかかる。
善人でさえ往生できる。
悪人はなおさらできる。
悪人はなおさら往生できる。
善人だから往生できて、悪人でさえ往生できるっていうのは分かる。
あ、この後書いてありますね。ね、この後、叱るを世の人常には、これを聞いた人たちはですよ、おかしいんじゃないんですかと。悪人なお往生す、いかに言わんや善人をや。悪人でさえ助かるのだから、善人はなおさら助かる。
そう思うよね。
ね、
でも先生今反対言ったよ。
反対言いましたね。いやだってここに書いてあるから僕が言ったんじゃない。歎異抄のお言葉で、親鸞聖人のお言葉ですよ。親鸞聖人、親鸞聖人 ね、僕が言ったんじゃないです。僕の言葉じゃないよね。親鸞聖人の言葉を僕は解説しているだけです、ね、僕のせいにしないでください。親鸞聖人はある時こうおっしゃった。善人でさえ往生できるのだから、悪人はなおさら往生できる。本当その通りですよね。でもこれを聞いた人はですよ、ね、間違いじゃないんですかと、はい、悪人でさえ往生できるのだから、善人はなおさら往生できる、ね、ここがポイントね。いいですか、ここで善人ってなんだろうと、悪人ってなんだろうっていうね、ここですよ。善人っていうのは自分は善人だと思ってる人です。善人っていうのは自分は善人だと思っている人も往生できる、ね、自分は本当に悪人だなと思ってる人はなおさら往生できる。
言葉が増えるんだ。なおさら素直に自分は悪人だなと思っている。
今質問された方はですよ、どうしたら謙虚になれるんですか。謙虚になるってことはどういうことかと、うん、ああ私は悪人だなと、こう認めた人は謙虚になりますよ ね、 ね、まあ、悪人ね、同士なら喧嘩にならないってありますよね。だいたい喧嘩になるのはね、俺は間違ってないと、お前が悪いんだ、うん、そうね、お前こそはね、間違ってるじゃないか、俺は間違ってないってね、お互い善人同士だとね喧嘩になりますよね。みんな自分はね良いことをしている、良いことをしていると、こういうふうにまあうぬぼれてるんですね。
私が悪かったでって言えば ね、 みんな
ね、 いいね、何が私が悪いですか、私がどこが悪いんですか、ね、ちょっとでもね自分が否定されようもんならね、私は悪くありません、私は一生懸命頑張ってきました、ね、こんなに頑張ってきたのにこんな風に言われるんだってひどすぎます、ね、なんでこんな私を悪く言われないといけないんですか、ね、それは自分は善人だと思ってるんですね。
普通に直せると思ってるよね。
あ、そう、みんなね善人だと思ってます、ね、なぜならば、ね、誰と比較してるかです。つまり念ですね、
誰と比較してるの、
ね、いわゆる念、念、つまり誰、ね、その自分は善人だと思っている人は必ず誰かと比較して自分は善人だと思ってるってことですね。ね、その念っていうのはね、自分の心の中でずっとこの人と比較して自分は、ああ善人だな、ね、この人よりも比較して自分は善人だな、つまり念じてるわけですよね。ね、ね、どんな人とね比較しているかってね、まあ念、悪魔とね、悪魔ってのはいわゆる悪人と欲に流れている人ね、まあ悪と魔ってですね、悪、悪を作っている人と比べたら自分は善人ですね。 ね、欲に流れてぐうたらしている人に比べたら自分は善人ですよね。だからね、悪魔の人と比べたらね、私は善人だと。これが自分は善人だと思っている人です。ね、だから自分は善人だと思っている人はいつも心の中で、ね、誰かと比較している、つまり誰かのことを思っているんです、ね、それはどんな人のことを思っているかって言ったら、当然自分よりもダメな人と比べてますよ。自分よりも劣っている人と比べている、自分よりもできない人と比べて、自分は、あ、上だな、と。こういうふうに思っている。これが、自分は善人だと思っている人です。じゃあ、自分は悪人だと思っている人は、誰と比べてるんでしょう。ここでね、親鸞聖人が、悪人だと言われている。誰と比べて悪人なんでしょう。
そう言われたら誰と比べてるんだよ。劣ってる人なら優れてる。
誰と比べて
る？悪人だって言ってる人は善人の人と比べて。
善人の人と比べてじゃないんですね。念、ね、仏様と比べて私はどうかな。
なるほどね。そういうふうに仏様と比べて、一瞬はそういうふうに思わないでしょ。
そんなに飛躍するの？
はい、ここで悪人と言われているのは親鸞聖人がですよ。親鸞聖人が悪人だと言われているのは、仏様と比べてってことです。自分はね、悪人だな。
自分は悪人だもんね。
そうですか。
ね、
で仏教を聞いていくっていうことはですよ、ね、仏教を聞いていくっていうのは念なんですか、念悪魔ですか。念仏ですね。ということは仏教を聞いていくっていうことは念仏ですから、当然自分の悪が知らされて来るんですよ。ちなみにですね、私たちは念しているものにだんだんと近づいていきます、ね、善人を念じていたならば善人になっていく、悪人を念じていたならばだんだん悪人になっていく、悪魔を念じていたならばだんだん悪魔のような人間になっていく、鬼を念じていたならばだんだんと鬼になる。だから自分は善人だと思っている人はですね、それは念、どうしても自分よりも劣っている人ですから、ね、だから苦しみの方へ、苦しみの方へと進んでいる人ってことなんです。だからここで親鸞聖人がですね、善人なをもって往生を問う、言わんや悪人をやって言われてるのはですね、地獄へ一歩一歩進んでいる人でもってことです、ね、仏法を聞いていけばやがて悪人と知らされて往生できる。
それは悪人か。
ましてやね、すでに悪人と知らされている人はなおさら往生できると。こういう意味なんです。つまり仏教を聞いていくっていうことは 自分の悪が知らされていくっていうことなんです。でもね、勘違いしてる人が多いんですね。自分の悪が知らされていくことが自分が悪人になっていくと、ね、こういうふうに、思ってる人がいるんですよ。自分の悪が知らされている人はですよ、ね、その悪人になっていくわけじゃなくて、ね、気づいていようが気づいていないだろうが、認めていようが認めていないだろうがですね、悪人は悪人なんです。
もともと悪人だったってこと、
ね、ところが私たちは、ね、無明の闇という闇にですね、覆われているために自分の姿が見えない、ね、自分の姿が見えないので、自分が何て言うんですかね、人から見たらならば、あ、こんな悪いことをしているんだなと、こんなに人を傷つけるようなことをしているんだな、そういうことをしていたとしても見えないんです、ね、見えない。だって自分で自分の姿は見えないんです。だから人の姿はよく見えるんです。ね、自分の姿は見えないのに人の姿はよく見える。そうすると、ね、人の悪いところがよう見えるんですって。ね、あの人はこんな悪いところがある、ね、この人はねこんな悪いところがある、ね、なんでこんな悪いことをするのかしら、なんでこんな悪いことをやるのかしら、ね、こんなことをする気が知れないとかね、まあこういうふうに言ったりするじゃないですか、ね、大丈夫、人がやってることはあなたもやってます。でも自分の姿は自分では見えない。だから自分のことを棚に上げて人のことを指摘する、これを一般的に偉そうって言うんです。つまり自分ができていて人のことを指摘するならば、ああそれはまあ仕方ないよね、あなたはできていますから。でも自分はできてないのに、はい、あなたできてませんよっていうふうに言うと、それはあなただってそうじゃないですか、こういうふうにね言われた側は心で思ってしまう。これを一般的に偉そうって言うんです。
偉そうに、
あるよねやっぱり。
でもここで大事なことは、自分のことは自分では、自分のことはね自分が一番よく知ってるって思ってますから、皆さん、ね、思ってるんですよ。自分はそんなことやってないって思うから人を指摘するんです。ね、自分はやってないって思うから人をね批判できるんですよ。そうでしょ、泥棒が人を泥棒呼ばわりすることはできませんよね。まあ、あるね強盗なんかですよ、そのお金持ちのところに行ってね、金銀財宝をね、盗んでいったと。でその中でもね、今日の一番のねお宝はこのね金のね杯だと。いやこれでねお酒を飲んでね、皆さんでね一杯ずつね今日のね、なんていうんですかね、大成功を祝おうじゃないかっていうことでね、みんなでこうやってね回して飲みをするわけですよ、うん、そしたらね縁も竹縄ですね、時間が経つとですよ、あの杯がどこに消えたんです。それでさ、もう泥棒の親分がですよ、もう生きり立ってね、うん、この中にね泥棒がいる。
自分
みんな泥棒
確かに
泥棒がいるじゃないですか。あなただって泥棒じゃないですか。これは本 のいかにね、やっぱ自分のことが自分ではね一番わからないものか、ここはねまず気づかないといけないんですね。自分のことは自分ではねわからん、ね、だから私たちはね鏡をね鏡を用意するんですよ、ね、ところが自分の姿形を映し出す鏡はあっても自分の心を映し出す鏡がない、ね、その自分の姿を映し出す鏡こそね仏教なんです。だからお釈迦様は亡くなる時にですね、お釈迦様の一代の教えは何ですかとこういうふうにね、お弟子の方が尋ねられた時に、仏教というのは法教であると。法教っていうのは一体何かっていうと、法教っていうのは念仏のことなんです。つまり仏様という真実の鏡に照らし出された自分の姿なんです。当然悪人に決まってるんです。だって仏様の鏡に映し出された自分にね悪が映ってないってことはあなた自身が仏だってことです。ありえない。そう、ところがね仏教を聞いていくとね、仏教は法教だから仏教を聞いていくとね、ね、悪人の姿が知らされてくるのにね、いや、こういう悪いところがありますよねって話をすると、ぷくーって膨れてね、私はそんな悪いことしていません。こうみんな言うんです。みんな言うんですよ。こんな悪いこと私はしてます。私はね、いろいろ人のお手伝いもしてるしね、こんな良いこともね、一生懸命頑張って生きてきてね、良いことに励んできたんです。確かにそうかもしれない、ね、だけどあなたは仏様と比べてどうなんですかと、ね、仏様と比べて私はね仏様を目の前にして私はこんなに良いことを励んできました、こんなにね、その正しいことをやってきた、頑張ってきたって言えます？そうそうそうそう、自分のね悪人の姿をね知らされてね落ち込むのはね、ああなんで私は仏じゃないのかそう落ち込んでるんです。ああ、私は仏ではない、はあ
すごいうぬぼれも、
これは当たり前ですよね。落ち込む必要はありません。当たり前です。ね、当然ですよね、悪人と。だから悪人っていうのは、ね、客観的に見た悪人っていう意味じゃなくて、ね、自分は悪人だと認めている人がここで悪人だ、ね、それに対して善人っていうのは、自分は善人だとうぬぼれている人が善人だ。いいですよ、
まあね、
いいですよ、岡崎でも泣いてますから。慣れております。ですから、あ、257ページ真ん中の一番上ですね、在福深く信じつつ善本集中する人は義心の善人なるゆえに方便せどに止まるなりと、 257ページの上ですね。財福不覚、財福不覚っていうのは、これは自力の心のある人です。ここで言う善人っていうのは、ね、これは自力の心がまだ伝ってない人が善人なんです。ここで財福深く信じつつっていうのはですね、自力の心のある人をここで財福深く信じつつっていう、財福っていうのはね、いわゆる仏教を聞いていくとですよ、善人は極楽に受ける、悪人は地獄に落ちると、こういうふうに聞いていくわけですよ、ね、当然私たちは小さい時から悪いことをすると罰を受ける、良いことをすると幸せになれますよと、こういうふうにをね聞かされているから、だから当然悪いことをしちゃダメだと。なんでかったら地獄に落ちたくないから、ね、また苦しみの世界に行きたくないから、罰を受けたくないから、ね、悪いことをしちゃダメだ、良いことをしないといけないと、こういうふうに思う、ね、これを仏教で自力っていうふうに言う。
世間で言う良いこととか悪いことを問題にする、
あ、その世間で言うね、世の中の人たちが、ね、その良いことに励む動機ですよね、うん、良いことに励む動機、これを教行信証行間には次のように教えられている、うん、自力と他力ということについてですね、うん、教えられているんですね。310ページ。左から1,2,3,4,5,6 行目にですね、まさにまた例を引きて自力他力の相を示すべしと、ね、人三途を恐るがゆえに言戒を授示す、言戒を授示するがゆえによく禅定を習す、禅定を修するをもっての家に神通を修従す、神通をもっての家によく四天下に遊ぶがごとし、核のごときらを名付けて自力となすとね。自力、自力とは一体何かっていうと、自力っていうのは悪いことをすると地獄に落ちる、悪いことをしているとそのままね、幸せにはなれない、苦しみの世界へと行かなくちゃいけない、ああ苦しみたくない、ね、地獄に落ちたくない、もうそう、なんていうんですかね、苦しみたくない、ね、という一心で良いことに励む、ね、そうやって良いことに励んでいる人は少しでもね、あなたにはこういう欠点があるんですよって聞くだけでね、こんな欠点があったら私は地獄に落ちてしまうんじゃないか、ね、死んだらね幸せにはなれないんじゃないか、苦しい世界に行くんじゃないか、こう思ってね、余計ね自分の信じる良いことに励もうとするわけ、ね、だから苦しみたくない、地獄に落ちたくない、それが恐ろしいから自分の中で一生懸命良いことに励んでいく、多くの場合罰を受けたくない、苦しみを受けたくない、そういう一心で良いことに励んでいく、ね、これを自力っていうふうに言うんです。だから自力で一生懸命善に励んできた、この善っていうのは自分の信じている善です。自分が良いことだと思っていることを一生懸命やる、ね、それが自分にとって、なんていうんですかね、良いことだと思ってるからね、一生懸命良いことに 励んでいるから自分は善人なんだ。ある人は言いましたね。私はね、一生懸命阿弥陀様のことを信じて信じて人に迷惑かけないように信じてきました、ね、だから信頼は極楽に受けるんですと、ね、いやいやいや、いくらね信じていたってですよ、救われなければ極楽に行けないんですよって言った、いやいやいやいやいや、私は良いことに励んできます、一生懸命阿弥陀様を信じてました、だから極楽に受けるね、いやあなた、あ、悪いことをね、いろいろ、やってるかもしれないじゃないですか。いやそんなことはない、私は人に迷惑をかけないように頑張って生きてきました、一生懸命ね自分のねやった善にもうな執着するんです、私は善に励んでいる、一生懸命善をやってる、なんでかね、それはね自分の中にある悪をね認めたくないの。なんでか、ね、悪いことをしているものは見捨てられるって思ってるからですよ、ね、阿弥陀仏の本願はですよ、どんな極悪人も救う、ね、あなたが地獄に落ちるならば私も一緒に地獄に落ちようじゃないか、これが弥陀の本願です、ね、だからどんな世界であったとしても阿弥陀様と一緒に行く世界ならばそこが極楽じゃ、ね、こう思えない、ね、これを仏教で偽情って言うんですよ、偽情って、私たちは罪悪を犯しているから、ね、地獄に落ちるんじゃないんですよ、偽情一つで地獄に落ちるんです、偽情っていうのは、ね、弥陀の本願を信じられないからどんなね、極悪人も救うと。だったら、悪人でもいいじゃないですか。ねえ、なんでそんなに善人にとらわれるんですか。ね。阿弥陀様が救うって言ってるんだから。ねえ、悪人だっていいじゃないですか。ところがね、自分の中で悪人を捨ててるんです。見捨ててるんです。こんな悪人はもうこの世に生きちゃいけないんだ。こんな悪人は見捨てられて当然だ。ね、それが口に出る人に偉そうになる。ね、こんなやつはダメだ。こんなやつは生きる価値がない。こんなやつは地獄に落ちて当然だ。人を批判する、人を否定する、それはあなた自身がこんな悪人はこの世に生きる価値がないと思ってるからですよ、ね、阿弥陀仏はそんなものをね救うって言ってるんですよ、そんなものを私の子供のように大事にしていくって言ってるわけです、なのに自分は信じられない。これが偽情なんです。この偽情のある人っていうのはですね、小さい時からやっぱりね悪いことをすると怒られてきた。こんなことやっちゃダメだよ、あんなことやっちゃダメだよってね、まあ、なんかこの手が悪い、ピシッと叩かれるとかね。ねえ、子供とかよく机の上に乗ったりするじゃないですか。机の上に乗るものじゃありません、ピシッ。ね、そうすると子供は、ああこんな悪いことをしたら見捨てられるんだな、こう自然と思ってしまうんです。だから悪いことをしないように 悪いことをしないように心がけていきたい。これ自力っていう。だから自力っていうのはその奥にね、見捨てられることに対する不安があるんです。見捨てられたくないから、だから頑張るんです。ね、子育てでよくありますよね。あ、うちの子はいい子になった。ね、わんぱくでね、小さい時はわんぱくだったけど、最近は親の言うことをよく聞くいい子になった。勉強しなさいって言ったら、はい、勉強します。ね、はい、お母様勉強します。いい子ですよね。なんでか。勉強しなかったら親が不機嫌になる。勉強しなかったら怒ってくる。イライラしてくる。こういうことをされると、子供としてはですね、ね、捨てられるっていうふうに言われてはないけど、捨てられるかもしれないっていう不安が起きるんですよ。だからね、頑張らざるを得ないわけ。で、頑張っている子供の姿を見て、ああ、うちの子はいい子になったって思うんです。これが自力なんです。だからこの人にとってね、自分は善人でないといけないんです。なぜか。だって善人でないと見捨てられるからなんです。ところが仏教を聞いていくと、法教に照らし出されてですよ。ね。悪人の姿が見えてくる。そうするとね、この偽情がうずくんです。こんな悪人はダメじゃないか。落ち込んだりする。仏教を聞いてるからこんな姿が見えてくる。ちょっとお休みしよう。こう思うと。ね。そうやってこの偽情が、こうどうしてもね、自分の心の中でうずいてくるんです。ね。悪人でもいいじゃないかと思えない。いやいや、悪人じゃいけないんだ。悪人じゃいけない。だって、悪人は見捨てられるんだから。だから、自分は悪人じゃいけないという気持ちからね、自分の心を闇で隠して見えなくさせるんです。だから阿弥陀仏は、こう、無下行によってですよ。ね。無下行によって、すべての人をですね、必ず救うと。ね。こう、阿弥陀には、隔つる心はなけれどもってね。ね。阿弥陀仏は、ね、すべての人に、こう、まんべんなくですね、あまねく、光を照らしている。これを仏教では仏性って言うんです。浄土真宗ではこれを無下行って言うんです。ね。で、法華経ではこれを一乗って言うんです。全部一緒。ね。で、このことを教行信証、行間ではですね、312ページ。右から1、2、3、4、5行目に、一切衆生ことごとく、あ、じゃなくて、右から1、2、3、4行目にですね、苦境筆境とは、一切衆生のうるところの一乗なの、ね。どんな人も一乗をうる。一乗っていうのは、一仏乗っていうことで、どんな人も仏になれるってことです。ね。一乗っていうのは仏になるたった一本の道ってことです。他の言葉で言うと仏道のことです。仏の道。ね、仏の道を進んでいくと仏になる。そうですよね。農家の道を進んでいくと農家になる。電気屋の道を進んでいくと電気屋になる。ね、主婦道を進むと主婦になれる。同じようにですね、仏道というのは仏になるための道。それはたった一本しかない。ね、じゃあどうしたら仏になれるのか。この 仏性に照らされるようになったならば誰でも仏になるんです。これを一乗って言うんです。一乗、乗り物に例えてね、たった一つの乗り物、仏になるたった一つの乗り物に乗ると仏になれるわけ。これが一乗、ね、で一乗を名付けて仏性という。一乗っていうのは仏性とも言いますよ。仏性っていうのは仏にする働きっていうことです。で、これはすでに全人類に降り注いでるんです。だから一切衆生ことごとく仏性ありと、すべての人に仏性がもうすでに降り注いでるんです。
すごいね。
はい。これを蓮如上人は、阿弥陀には隔つる心はなけれども、だから阿弥陀仏はね、これ浄土真宗ではこの仏性の働きを阿弥陀仏というふうに言ってます。だから阿弥陀仏にはですね、隔つる心はない、仏性の働きは全人類に働いている。ところが仏性に照らされるとですね、仏に対する自分の姿が見えてくるわけ。わかりますね。仏性に照らされるっていうことは、仏と今の自分がどれだけズレがあるかっていうことが知らされるんですよ。だからそのズレに気づいて正していくと仏になれるわけ。だんだん仏ってこうだよっていうのが常に照らされてるわけ。だから仏というものと比べて自分はどうか、仏というものと比べて自分はどうかっていうふうに知らされるわけ。で、こんなところが悪い、あんなところが悪いっていうふうに見えるわけ。それは仏と比べてここが悪いって意味なんです。ところが私たちは偽情があるんです。ここ偽情があるっていうのは、こんな悪人は見捨てられるという心なんです。だから仏性に照らされると悪人の姿が見えてくるんです。その悪人はこの偽情に引っかかるんです、ね、悪人でもいいや仕方ないって思えたら仏になれるんだけど、いやいやいや悪人じゃないと、なぜなら悪人は私の中で見捨ててるから、これは偽情。だからいやいや私は悪人じゃありませんっていうふうにね、踏ん張るわけ。ところが聴聞するとどうしても悪人と見えて都合が悪いと、やっぱりこれあの先生が悪いんじゃないか。ね、この方々というふうに言うんですね。あの親鸞聖人がですね、末等生の中に善知識を愚かに思い、死をそしる者をま方々の者と申すなりってね、こういうふうにね、648ページですね、右から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目にですね、善知識を愚かに思い、死をそしる者は方々の者と申すなり、善知識をおろそかに思う、聴聞があるけど行かない、聴聞があるけど他の予定を優先する、ね、これを善知識をおろそかに思う、不思議でしょ、他の予定はきっちり行くんです。他の予定はね、何を差し置いてでもね、足が棒になってもこうやって行くんです。ところが仏教の聴聞になるとね、なぜかね、足が痛いから、膝が痛いから、体調が悪いからっていうことで、いやいや、そんなことないです。一般論です、一般論。 私の言葉じゃない、ここに全知識愚かに思いという言葉を、ね、説明してるんですか。説明してるだけなんです。私の言葉じゃないです。親鸞聖人の言葉なんです。そうです、私は説明してるだけだ。おかしいですね、おかしいですね。僕は親鸞聖人のお言葉をお伝えしてる。
はい、わかりました、
ね、これ今全知識をおろそかにするってことはどういうことかを説明してるわけです、ね、全知識をおろそかにするっていうのはね、仏教以外の予定はきっちり行くんですよ。
やだ、
わしが棒になっても行かなくちゃ、行かなくちゃ、ね、
なんちゅうことこりゃ、
上手に足びくじっていうか、
はい、行かなくちゃ、行かなくちゃ、こういうふうにね、そのこれ地域って言うんですよ。
いね、
ところがね、仏教を聞くとなるとね、いやいや腰が痛いから今回はお休み、月に一度しかないのにね、ね、お休みさせていただきますね。いや今回は膝が痛いから、今回は頭が痛いから、風邪ひいたから、
ね、
お休みさせていただきます。不思議に思うでしょ、仏教の時だけはね、もうなぜか
心が痛いね、
足が痛くなるっていうんでしょ、
なぜかお休み、なぜかお休み、いろんなことを理由にしてお休みする。これを全知識をおろそかに思う、ね、不思議だと思うんでしょ、なんでか、それは仏教を聞いていくと悪人と知らされてくるからなんですね。
痛いんだね、聞くのが。
聞くとね、心が痛むんです、
ね、痛い痛い、
うん、ね、でなんかね、この、うん、ね、この痛みっていうのがね、家に帰っても抜けない、ね、それはね、真実のね、このトゲがね、心に刺さった。そうそうそう、だから抜けないんですよ、簡単に、ね、ところがね、これがズキズキズキズキ痛むとね、あんな弔問を聞いたからこんなに痛むわけ、あんな教えを聞いたからこんなに胸がね、ズキズキズキってするんだ、ね、あいつのせいだと、あいつがあんな話をしなければこんな、こんな痛みは起きてこない。いや、今全知識をね、死をそしるっていうのを説明してるんです。誰も言ってないじゃないですか。死をそしるっていうのを説明してるだけなんですか。
はい、
誰もだ、一般の話をしてるんです、
ね、
こうなりますよって話をしてる。これはね、仏教をそしるわけにはいかないから、仏教を説いてる人をそしるね、あの先生のあの言い方はないじゃない。先生も若すぎるか、ね、経験が足りないんじゃない。他にもね、仏教を解ける先生はいっぱいいるじゃない、ね、こうやってそしる、ね、なんでかと、その先生の話を聞くとズキズキと、
ズキズキと
こう知らされるからね。これは悪人と知らされるってこと、ね、でそれが悪人と知らされてるのは、それはね、だんだんとこう救われてきてるんですよ。
みんな悪人だから、
ね、だって仏様に対してあなたはどうですかっていうことを常に教えていただくわけですよ。当然悪人なんです、ね、それで落ち込むのがおかしい。僕はね、なんで落ち込むのかなと。
落ち込むんだよこれ。
なんで、ね、当然悪人じゃないですか。落ち込む必要なんてありません。当たり前です。いつから皆さん仏になったんですか。おかしいですね。
悪人が仏
ね。 でもその自分の悪人が認められないから、ね、この仏性の働きを否定する、ね、仏性の働きを否定するためには、ね、この無明を突き破って真実を伝えてくだされるこの全知識を否定するしかないわけです。この全知識はこの仏性の働きを妙と受け取り、業と吐き出してくれるんです。これを妙業と言うんです。妙と受け取り、業と吐き出す。妙っていうのはね、夕暮れに口っていうことで、どこからかわからないけどね、声がすると呼び声を表すわけ。夕暮れに口、ね、夕暮れになると相手の姿が見えないでしょ。そうするとね、名前を呼ぶんです。おーい上田さん、上田さんってね、こうやって声をかける。だから妙っていうのはこうどこからともなく声が届くっていうことを表すわけ。で、ゴーっていうのはね、これね、こう手ね、足で、これは
口、
顔が口になるってことなんです。顔中口にして教えを説く。ゴーっていうのは号令とか号泣とか大声を出すって意味があるんです。だから妙で呼び声を受け取り、仏性の働きを受け取り、号で吐き出す。それによって私たちはこの無明によってですね、仏性を弾き飛ばして見えないようにしてるのに、その仏性の働きを説法という形でダイレクトに伝えるわけです。
すっごいんだ、全知識って。
そうね。だから、はい、
その仏性の働きっていうのは個々にはできないものなんですか。
はい、
自分が直接はできないんですか。
それはこの無明がだんだんと晴れてくると、つまり偽情がだんだんと破れていくと、偽情が晴れていくと無明も薄くなって仏性の働きがダイレクトに受け取れるようになる。
自分にストレートに、
はい、これが信心欠情とか諸事になるとか、こういうふうに言われるわけ。
少し腫れてくる程度じゃなく、全身出るくらい。
あ、だからもう少しというか、弾き飛ばすことができなくなって貫くようになったら。
貫くようになって。
はい。貫くようになったら、一乗の働きが私を貫くので、どんな人も、もうなんていうんですかね、仏になれるわけ。これがいわゆる正成就と言われる体験。全てね、どんな人もまさしく仏になるに定まった人っていうことです。だから全知識の仕事はこの無明が破れるところまでこういわゆる教えを説いていくことが仕事なんです。無明が破れたならばどんな人も仏になれます、オートマティカに。なぜなら仏性の働きを直接受け取ることができるから。
なかなか難しいでしょ。
そのなかなか難しいっていうのは、なかなか悪人と認めてくれなくて。そう、悪人と認めてくれないので時間がかかるんです。だから善人なをもって往生を研ぐ、言わんや悪人をや。善人でさえ善知識が時間をかけて導いていけば往生できる。往生っていうのは死んで極楽浄土に行くことじゃないですよ。往生っていうのは無明が破れてこの仏性の働きを受け取れるようになった状態が往生です。だから別に浄土という世界がどっかにあって死んでそこに行くわけじゃなくて、生きながらにして浄土なんです。この無明さえ破れたならば生きながらにして浄土なんです。その時 それを一乗っていうふうに言うわけ。一乗の身になるというふうに言うわけ。これは法華経でね、一乗一乗っていうふうに言われてね、一乗の身になったら仏になれる、一乗の身になったら仏になれるってね、法華経の中で説かれてるけど、一乗ってのはこの無明が破れることを言うわけ。ところが私たちはこの無明があるために仏性一乗の働きを受け取ることができない。浄土真宗では無下光と言います。阿弥陀仏の無下光と全部同じ言葉ですね。仏性と言ったり無下光と言ったり、ね、一乗と言ったりする。これは、どこでしたっけ。621ページ。はい。621ページの、620ページの下ですね。涅槃と申すにその名無量なり、詳しく申すにあたわず、おろおろその名を表すべし、涅槃おば滅度という、無為という、安楽という、常楽という、実相という、発心という、発性という、真如という、一如という、仏性というって書かれてます。全部同じ言葉です。この仏性の働きを涅槃とも言う。一生の働き、仏性の働きを一如、一如、ね、一如とも言うと。ね。真如とも言うと。ね、これ、真如発性の状態ね。悟りと。で、仏性すなわち如来。如来というのは仏様。ここで、浄土真宗では阿弥陀如来のことです。仏性とは阿弥陀如来のことだ。如来。この如来、未尽世界に満ち満ちたまえると。この仏性の働きは、如来の働きは、大宇宙を、まあ、照らしていると。満ち満ちていると。だから、一切群情界の心にいつも降り注いでいると。だから、草木国土、皆成仏。三千草木質仏性とね、一切四乗質仏性、すべての人は仏になれるとこう説いているんだと。ね、この一切有情の真に方便発心の誓願を信行するがゆえに、この信心、すなわち仏性なりと。ね、この仏性の働きを私たちは、方便によって、方便というのは、まあ、いわゆる言葉、例えを持って教えられている。これが阿弥陀如来なんです。ね、だから、阿弥陀如来という方がおられるわけじゃない、ね。仏性の働きを、ね、仮に方便として説かれた。方便発心が阿弥陀如来なんです。だから裏側に方便発心って書いてある。方便って嘘っていう意味じゃないですよ。方便っていうのは、ここでは方便っていうのはね、形のないものを形に表して教えられたものっていうことです。
仏像の方便。
そうですね。この場合、まあ、教えそのものが、阿弥陀如来の教えそのものが方便なんです。例え話。実際に法蔵菩薩という方がいて修行されて阿弥陀仏になったわけじゃなくて、すでに阿弥陀仏という方がおられる。それは阿弥陀仏という人物がおられるんじゃなく、仏性の働きがあると。でも私たちはその仏性というものを想像することができないから、ね、私たちが想像できるように、例えば太陽の働きをですね、私たちは想像できないから、お日様っていうね いわゆる愚人化してね、擬人化して、お日様はこうやってね、みんなにポカポカさせてあげるんだよとかっていうふうに子供に説きますよね。それと同じように阿弥陀如来も擬人化して説かれていると。仏性の働きを。
仏様っていう呼び方も擬人化してるん
ですね。まあそうですね。だから仏という人物がおられるわけじゃなく、働きそのものですね。で、一行後に、しかれば仏について二種の発心増します。一つは発性発心。発性発心というのが、この仏性の働きそのものです。で、二つには方便発心。方便発心というのは、仏性の働きを言葉に直したものです。で、発性発心と申すは、仏性の働きっていうのが、これは仏教界で言われている、こう、仏様っていうことでね。それは、色もなし。形も増しまさず。されば、しかれば心も及ばず言葉も絶えたりと、うん。その色もない形もない、つまり説明ができないものが仏性の働きなんだ。でも、その説明のできないものだったら私たちは想像もできないので、この一如より、この真実からですね、言葉に表して形をこう当てはめて説かれたものが、方便発心と言うんだと、ね、その御形に宝蔵びくと、名乗りたまいて不可思議の四十八眼を表したもうなりで、こういうふうに書いてあるように、阿弥陀如来のお話は発性発心のこの働きね、仏性の働きを形に表して教えられたもの。だから浄土真宗、浄土仏教ではこの仏性の働きを阿弥陀如来の働きっていうふうに言ってるんです。でも法華経ではこれを一乗と言うんです。仏教では仏性っていうふうに言うわけです。真には法性とも言います。全部言葉は違うけど、まあ言っている中身は同じね。で、この聖画の中に光明無量の本願、寿命無量の具勢を表し玉入る御形を世神菩薩は人実法無下光如来と。無下光、つまり仏性の働きは無下光なんだ。無下光っていうのはこの、ね、煩悩を貫き真実を明らかにする仏様なんだ。ね、そういうことなんです。そこでこの仏性の働きは私たちは今ダイレクトに受け取ることができない。なぜなら無明があるから。そこで、阿弥陀仏、この仏性は私たちにこの真実を伝えるために全知識をこの世界に使わした。ダイレクトに伝えることができないから、説法という形を通して、仏性の働きを伝えさせようということで、全知識が必要なわけです。だからこの全知識の仕事は、仏性の働きを皆さんにお伝えすること。当然、説法を聞いたら、仏性に照らされるので、悪人と知らされるんです。
破るまで。
そう、うん、そうなんですね。だから大きくこの全知識のお仕事は無明が破れるところまで仏教を説くことなんですね。こうやってズキズキ痛むっていうことはね、ズキズキ痛むっていうことはそれだけ弥陀の救いに近づいている。それなのになぜ来ない。
来た
不思議ですね。だから救われない。
ズキズキ
落ち込むのはね、当然なんです。
落ち込む、
それはそれだけね、無明が晴れてきたから落ち込む。自分の悪が知らされてきたっていうのはそれだけ救いに近づいたということで、小躍りして本当はね喜ばなくちゃいけないんですけど、全然喜べない。 それがこの議場が何ですかね、邪魔しているからなんですね。ちょっと休憩をしたいと思います。